ネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日は現在公開中のミッションインポッシブルローグネーションを紹介しますよ。さあ今やもうね、トム・クルーズといえばこれというほどの代表作となりましたね、スパイアクション映画ミッションインポッシブルシリーズ、なんと1作目公開されたの皆さん覚えてますか？1996年ですよ。なんかもう当たり前に何年たまにあるよねっていう感じで見てますけれども、1996年ですからもう20年間も人気を保っているメガヒットシリーズということになりますね。ずいぶん長いですよね。まあ、原作は1960年代からオンエアされていましたテレビシリーズ、まあ、日本ではね、まあ、スパイ大作戦というタイトルで放送されまして、まあ、一大スパイブームを巻き起こしたんですね、で今やテレビシリーズのこの映画版というよりはトム・クルーズのためのヒットシリーズという印象が強いですね。ミッションインポッシブル、ああそういえば昔はスパイ大作戦だったよねみたいな、もうそんな感じになんとなく変わりつつあるようなね気がしますけれども、まあ、そのくらいこの主人公のイーサン・ハント役、トム・クルーズのハマり役になってるわけですね、そのシリーズ5作目となりますのが、今回のミッションインポッシブルローグネーションです。サブタイトルのこのローグネーションというのはならず者、悪党の組織という意味でしてね、CIA や、KGB など、まあ、各国の元エリート諜報部員たちが結成した無国籍のスパイ組織シンジケートのことなんですよ。これイーサンの所属しますアメリカの極秘諜報機関 IMF はこのシンジケートを、ね、壊滅しようと動くんですが、まあ、逆にシンジケートの暗躍によりまして IMF の方が解体の危機に陥ってしまうんですね。まあ、組織の後ろ盾を失いながらも、まあ、イーサンは仲間と共に史上最大の敵に挑みます。さあこのシリーズはミッションインポッシブルというこのタイトルの通りに、まあ、毎回トム・クルーズが、まあ、不可能なミッションね、これに挑むというのが見どころの映画なんですけれども、まあ、今回のアクションもねもう超絶そのものです。話題となっておりますのが、まあ、地上およそ1500メートルの高さを時速400キロ以上で飛ぶ軍用機のドアの扉にトム・クルーズがしがみついてね侵入しようというシーンですよ。これ予告編とかそれからチラシポスターなんかでもいろいろ出てますからね、ああ見たことあるなっていう風な方も多いと思いますけれども、まあここも予告編なんかでも使われていましたからご存知の方もねいるでしょう。でこれを、まあ、トム・クルーズ本人がこれ吹き替えなしでスタントに挑んでるっていうんですから、その緊迫感は本当すごいですよね。もうしかもねこのシーン、てっきりねまだ映画本編見てない方はあここがもうクライマックスなんだろうなとね、そして最後これ乗り込んで敵やっつけんのかみたいなねことちょっと想像しちゃいますけれども、そう思って映画館に見に行きますと映画の冒頭のシーンということでこれびっくりしちゃいますよね。まあ、つまりこのシーンにこのシーン以上の予告編に入ってないすごいシーンがたくさん用意されているわけですよ。これはもう僕たちはね最初でもぐっと引き込まれましてね、まあ、次から次に展開されるすごいアクションシーンにもう手に汗握りっぱなし、といった状態になるわけですね。また誰が敵か味方か分からない謎が謎を呼ぶストーリーもアクションシーンを面白くしてくれている、スパイスですよね。で今回は謎の女スパイイルサというねキャラクターが重要な役どころで登場してきます。演じているのはスウェーデン生まれの女優レベッカ・ファーガソン。トム・クルーズに負けない危ない役所シーンをこなしておりましてね映画を盛り上げてくれていますよ。まあ、特にねバイクに乗るシーンこれかっこいいんですよね、素晴らしいですね。でこのミッションインポッシブルシリーズこれ毎回監督が変わるのがお約束になってるんですね。一作目皆さん覚えてますか？ブライアン・デ・パルマ監督、ね、まあ、公開当時すでに有名な、まあね、巨匠と言われるような監督でしたね。そして2作目がジョン・ウー監督です ね、これももう本当今大監督ですよね。で3作目が J.J. エイブラムス監督、J.J. エイブラムス監督もこのシリーズをきっかけにブレイクしたと言ってもいいでしょうね。まあ知る人ぞ知るっていうようなね監督でございました。で4作目のブラッド・バード監督、これ アニメーション監督として実績があったんですが、実写映画は初めてというね、挑戦的な企画だったんですよ。で、まあこのようなね、野心的な監督選びをしているのがやはりこのトム・クルーズ自身本人なんですね。彼はこのシリーズのプロデューサーも務めていますから、まあ、こういうリスクのある企画が実現できるんですね。まあもう将来性間違いなしという監督を見事、まあ、ピックアップして、作っているというところでしょうか。で、今回の監督は以前アウトローでもトム・クルーズとコンビを組んだことのあるクリストファー・マッカリー監督なんですが、これアウトローではトム・クルーズの新境地を開拓したと言われているマッカリー監督らしく、まあ、今回のローグネーションでもいろいろな新しいアプローチ試みています。今回の作品ではミッションが失敗するというね、まあ、そういうシーンが結構多く描かれているんですよ。で、これまでの作品だと、まあ、トム・クルーズがミッションをかっこよく決めていくシーンが次々に描かれていったんですが、まあ、このローグネーションではミッションがうまくいかなくて、でそれからイーサン・ハントたち IMF チーム、どうそれを挽回していくのかというね、そういったところにポイントが置かれているんですね。ピンチピンチピンチと、でそれをどうやっていくかどうやっていくかということですね。まあ、それによって観客が余計まあドキドキハラハラするようになっているというわけですね。でイーサン・ハントの人間味あふれる部分も描かれているのが、このクリストファー・マッカリー監督の持ち味かもしれませんね。まあまあ、まあ、とにかくね、まあ、トム・クルーズファンのこう僕ぐらいの世代の人は本当たくさんいると思いますけれども、まあその魅力満載でね、もうそろそろねトム・クルーズも結構いい年に実はなってきているんですけども、非常にやっぱりかっこいい年の取り方をねしていますよね。僕らの先輩としてね、本当に憧れる存在としては一番じゃないかなと僕は思っておりますけれどもね。はい、そのかっこいいところね、今回はアクションももちろんすごいのいっぱいあるんですけれども、さっき言いましたように、まあそのどうピンチを切り抜けて挽回していくかというのがポイントになりますので、非常にこうね、ハラハラドキドキサスペンスフルな、そんな感じがしてね、見て非常に楽しめますね。見応えがあると言った方がいいですかね。ですから男性はもちろんですけれども、女性もすごく見て楽しめるんじゃないかなと思いますよ。まあ、とにかくね、この残暑を吹き飛ばしてくれる迫力満点の一本と言えるでしょう。まあ、これまでシリーズを見ていなかった人も、まあ、この作品から入ってね、後から前編、ね、前の作品をこう見ていくっていうのもありだと思いますね。今日紹介したミッションインポッシブルローグネーションは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。さあ、それではこの映画ミッションインポッシブルローグネーションのイメージソングとして作られましたこの曲お送りしましょう。雅でミッションインポッシブルテーマ。